こんにちは、田中です。それではですね、本日も現代広告の心理技術101を用いたコピーライティング講座ですね、始めてまいりたいと思います。今日は3回目ですね。はい、今日は前回の続きということで32ページになるんですけども、人間の後天的二次的9つの欲求というところからちょっと解説したいと思うんですけども、まあ、これは二次的後天的欲求って書いてるんで、なんかちょっと前回のね8つの躍動 LF8 よりもね、なんかこう劣るっていうかね、弱い欲求のようにまあ書かれているんですけども、書籍の方にもね、私は結構そういうふうにはちょっと思ってなくてですね、うん、まあ確かに後天的欲求なのかもしれないですけども、先天的欲求に負けないぐらいのね強い欲求でもあると思いますし、まあ、結局のところ、まあ、書籍の方にもね、LF8 にはとても及ばないとは書いてますけども、ここはどうなのかなと、人にもよると思いますし、先天的なね、こう、欲求よりも、ある意味強い時もね、あるし、強い人もいると思うし、あまりこの辺を、区別する必要はないのかなと。まあこの書籍はね、一般的に書かれてると思いますし、ただ我々がこう、人の欲求というところを考えてコピーライティングするときにですね、じゃあ8つの欲求だけでいいのかって言ったら、こう、私はちょっと違うのかなというふうにも思ってますし、こっちのね、9つの欲求の方も、マスターしておくべきだし、念頭に置いてコピーを書くべきだと思っています。だから、まあね、ここもちょっとやっぱり身につけておいてほしいです。ね、まあ、ちょっと読んどきますね。1、情報が欲しい。2、好奇心を満たしたい。3、体や環境を清潔にしたい。4、能率よくありたい。5、便利であってほしい。6、信頼性質の良さが欲しい。7、美しさと流行を表現したい。8、節約し、利益を上げたい。9、掘り出し物を見つけたいとかね。やっぱりこう、例えばこの便利であってほしいなんていうのもね、今こうこれからの社会にはもうどんどん今もね、あらゆるものがこう便利になっていって、 iPhone 一つ、スマホ一つでね、何でもできるようになって、それこそこれ一台あるだけでね、まあ我々で言えばこうやって音声も、私もこの iPhone で音声取って快適にそこからすぐにアップロードしてとかいうふうにもできますし、まあキャッシュ代わりにね使ってる人もいるでしょうし、何ですか、スイカとかそういうふうな代わりかな、とまああるでしょうし、だから、で私で言えばこの情報が欲しいっていう、好奇心を満たしたいっていう欲求もすごい強いですし、だからここは8つの欲求に負けてないぐらいの、本当人それぞれだと思うんで、ここもきっちりと押さえておく、置いた方がいいなと。何度も繰り返しになりますけども、人の欲求っていうものに敏感になっていくのが、まずコピーを、ライティングを、力をアップさせていくっていうことに関して、大切になってくるんで。で、まあその次のページでですね、欲求とは必要が満たされた時に感じる一種の緊張感だっていうふうにね書かれて、これちょっとね、確かに読めばその通りだなとは思うんですけども、なかなかこう聞き慣れない言葉、私もあんまり知らなかったっていう部分でもあって、まあこのあたりをちょっと読んでもらったらね、まあわかる部分ではあるとは思うんですけども、まあ、要するに緊張感が高まって、ほんで、まあ欲求を満たす、そうとする行動を取ると、ね、次のページにも書かれてますけども、人の LF8 の欲求にアピールすれば、できる限り素早くその欲求を満たす行動を取ろうとする動きが相手側に生じるのであるって書かれてますけども、まさにその通りですよね。とにかく人の欲求、何回もね繰り返してあれですけども、そこにを刺激する、まあ、コピーライティングですね、文章なり何なりを、広告なりをしてでアピールしていかないと、なかなか反応の取れる文章を書けないですよっていうことですよね。 で、まあ、そのあたりをちゃんとしっかりマスターしておけば、このあたりのことは、この書籍で書かれていることは、まあ、大体もう、とりあえずこの基礎的な部分でね、まあ、テクニック的なものはね、またあのこの本のね、どんどん後に出てくるんですけど、まずこの基礎となる部分ですよね、そこを押さえておくことが重要なんで、よろしいでしょうかね。まあ、こんだけね、今まで、3回ほどですね、で話してきたんで、まずここが重要だっていうのはすごく伝わったのではないのかなと、あなたにね。うん。で、まあ、次の35ページあたりにもですね、とりあえず知ってほしいのは、具体的で視覚的な言葉を使えば、あなたの製品を使うとどうなるか、あなたのサービスからどのようなメリットを受け取るのか、そのイメージを相手に伝えることができるという点とかね、まあ、書かれてますけども、うん。で、その下ね、いいなと思うものを使って、っているところを想像すれば、それを欲しいと思う気持ちは膨らんでいくのである。ね、まあ、例えばこれね、その下にもこう事例が書かれてますけども、うん、私がパッと思いついたのは実演販売とかですよね。なんかこう、うん、なんでしょう。例えばよく切れる包丁とかね、よくデパートとか行ったら実演販売みたいな感じでやってると思うんですけども。ああいったのをね、こう見せられると自分もこうの頭の中でまずこう想像しますよね、イメージしますよね。そういったところでこう人の欲求をして購買欲をかきたてるっていうところにつながってくるんで、それをね、まあここでは文章でもちろん表現しないといけないので、次のページにもねその事例みたいなのが書かれてますけども、どこかへ行って何かをしようっていうね、このなんともない文章では、まあ人のこう行動を喚起することはできないですよっていうことをね、まあ、書いて、その後にね事例でどういったことを書いていけばいいのか、視覚的にアピールするには、イメージさせるにはっていうことをね書かれてますんで、まあ、一読しておいていただければなと。まあ、ただここね、まあ、要するに 5W1H とか 6W2H と呼ばれる部分ですよね。いつどこで誰が何をどうやってとかね、そういった基礎的な、うん、あると思うんです。まあ、検索して引いてもらってもいいですし、探してもらってもいいですし、いろいろな書籍にもね書かれている部分でもあるし、うん、文章術、作文で 5W1H で書きましょうとかね、よく言われる部分もありますし、コピーライティングにおいてもねすごく重要なことなんで、押さえておいてほしいんですけども、要するに 5W1H とか 6W2H っていうところを用いて文章を書きましょうということですよね。うん。で、まあ、37ページ、広告では消費者に行動を促すことって、まあ、初めにね、言われているような、この書籍全体のね、まあ、広告の定義ですよね。を書いて、で最後にね、まあ、以下5点に留意をしてほしいと、この書籍の、このチャプターのまとめですよね。太字で書かれてますんで、まあ、本を持っている人はね、ここをしっかり、ここだけはまあ読んでったら、とりあえずは、まとめ、概要を伝え、このチャプター1のね、まあ、一番重要なところでもありますし、この書籍において、概要もつかめるんじゃないのかなと。まあ、書籍を持ってる人は、この37ページの、太字のね、部分、37ページから8ページにわたる部分ですよね。ここをまあ、もう一回、こう、読み返しておいていただければいいのかなと。まあ、持ってない人はね、あれなんで、一応私の方で一回読んでおきますね。1、人間には基本的な欲求が8つある。これを LF8 と呼ぶ。生存、食べ物と飲み物、恐怖と痛みと危険を免れる。性的に交わる。快適に暮らす。人に勝る。愛する人を気遣い守る。社会的に認められる。2、非常に強いアピール力を持った広告は、この8つの基本的欲求を踏まえている。3、この8つの基本的欲求を踏まえたアピールを生み出す一番効果的な方法は、見込み客の頭の中であなたの製品やサービスが視覚的に実演されるような広告コピーを書くことだ。相手があなたの製品なら、自分の求めているものを与えてくれるだろうという望みを抱き、やがてその欲求を満たすべく、あなたの製品を選んでくれるようなコピーを書くのである。 4。さて、欲求を満たしたいと思うレベル2まで見込み客を持っていけたら、あなたの製品が本当にあなたの言葉通りのものであると彼らに信じさせることが次なる仕事だ。信頼性の出番である。これについては、買わずにはいられなく秘密のテクニック15、社会的証明の心理学と、買わずにはいられなくなる秘密のテクニック33、保証すればレスポンスが増えるという保証で論じる。5、彼らはあなたを信じている。彼らはそれを求めている。やった。さあ、そろそろお金を勘定する時ではないか。いや、違う。今度は相手に行動させなくてはならない。そのやり方については、買わずにいられなくなる秘密のテクニック19。人間の惰性、怠惰と戦うでご紹介しよう。それから第4章、ホットリストの中の22のレスポンス、スーパーチャージャー。楽に買えるようにする13の方法、クーポンを利用を高める11の方法では、ちょっとしたアドバイスをたくさん伝授しよう。っていうふうにね。まあ、繰り返しますけども、書籍を持っている人は、ここを、まあ、ざっと見ておけば、このチャプター1はもう、頭に入ると思いますんで、あと、まあ、欲求の部分ですね、生命の8つの躍動、LF8 って呼ばれる部分と、まあ、9つの欲求ですね、後天的なっていうところをしっかり押さえておいて、人の欲求に敏感になるっていうね、部分をしっかりと自分の中で落とし込んでいく。で、まあ、広告とかね、コピーを見たときに、自然とそういったどこが、訴求されているのかっていうのを考えながら、やっていくと、まあ、自分の勉強にもなるし、コピーを上達させる一つの、手法というか、方法であるんで、まあ、世間にはね、いろいろな広告コピーがたくさんあるんで、それを見ながらですね、そういったことを勉強していったらいいのではないのかなと個人的には思います。私もそうやっていますので、以上で今回第3回の講座終了したいと思います。ありがとうございました。